あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。まあこんばんはって言ってますけど、朝から撮ってるんですよ。
はい、そうですね、
はい、
なぜならこの後クムさん指定でになるかもしれないから、はい
はい、ね、ちょうど2週前ですか、8月15日に電柱と防災グッズ買いで防災グッズ買いました話をしてましたけれども、
う
ん、
そう、
この時は、地震が怖いよねで買ったわけですが、まあ、台風も来るかもしれないしと言いながら、
富士山地は台風だよねみたいな
言いながらですよ。でも、うん、ここ最近あんまり強めの台風来てないんですよ。
そうだっけ。
はい、来てないんですよ、
うんうんうん、
なんかあの昔は、昔って、まあ、以前、うん、数年前まではよく来てたんですけど、
うん、
でもまあ本当にうわ被害出たっていうのはほぼなくて、
あ、もっなんかクムさんちよく停電する
イメージ。あ、停電はします、停電はします、うん、はいはい、停電はするんだけど
十分な被害だと思いますけど。
いや、まだ停電は別にね、冷蔵庫さえ大丈夫ならこれ開けないようにしておけばよっぽどのことがない限り大丈夫ですけど、いやでも屋根がね、瓦が飛ぶとか、そういう被害の方が問題なんで、
うん、そうね、
はい、とか車にね何か当たって壊れる、割れるとか壊れるとかさ、へこむとかさ、うん、そういうのは今のところここ最近はなかった、ここ数年はなかったっていう感じなので、まあ以前はいろいろあってますよ、
う
ん、
そうね、
はい、うん、っていうのもあるので、今日は台風話です。
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
いや、めっちゃタイムリーなんですよね。
そうですね。ただいま台風10号、サンさんが、
はい
はい、
サンさん
日本列島を縦断する進路を、
はい、
取ろうと、今鹿児島上陸、
はい、鹿児島上陸しましたね。はい、
収
録の段階では。
そうですね。で、これからさ、長崎の近くを通るぞ、という。
これもよくわからないんですよね。だって今回、うん、気象庁っていうか、こう、気象予報士の人たちも困るぐらいに迷走してるじゃないですか、台風が。
そうです。そうです。もう本来、当初台風発生した予報だと、今週の月曜日には、月曜日火曜日あたりにうちの愛知の名古屋の方を通るって言われてたのが、
はい、そうですよね、
すごく迷走して、今鹿児島からこう丁寧に日本列島をたどって上がるコースに、
いや本当にこれ曲がるのって思ってますからね。
あ、そうなの。
いや、わからないじゃん。いや、一応この上のね、こう台風の上にあるいろんな、うん、兼ね合いで曲がることになるわけでしょ。
そうそう、
はい、
なん
でも本当もっと手前で曲がるはずでしたよね。
うん、そうですね。
鹿児島のあたりからもうすでに曲がるはずじゃなかったんです。
うん、つうかもともと曲がらないのがだんだんだんだん曲がって、紀伊半島のを通るよ、四国を通るよ、うん、関西を通るよ、四国を通るよから、
どんどん
九州、宮崎の方を通るよから、鹿児島、長崎の方を通るようになって。
そうなんですよね。うん、今ね、まっすぐ上がってますからね。
うん、
鹿児島上陸してまっすぐ上がってるんで、うん、どのタイミングで右折してくれるのかがわからないんですよね。
うん、そうですね。
だからまあ熊本あたりで右に行くのか、ね、長崎まで来て右に行くのか、はたまた福岡まで行くのか、あまり福岡まで行く進路は考えられてないみたいですけど、この予想円の中には福岡まで行って曲がるルートもあるみたいな。ですよね、
そうね、
最悪一番左ルートを取ればっていうね、
本当に進路の予想の範囲が広いんですよね、今回は。
しかも
なかなか定まらないっていう、う
ん、歩くぐらいのスピードで、
うん、遅いです、
観光してるみたいなんで、
うんうん、
いや、すでにね通っている鹿児島大分あたり、大分はでも右側ですよね、
まだ通ってないですよ、
通ってないんですよね、うん、でも、宮崎大分あたりはもう 結構被害出てたりとか、
台風の右側、ね、東側ですね、そうですよね、中心から見て
が被害が出てたりとか、うん、河川が氾濫したりとかしてるみたいな、あと竜巻が起きてるのにはちょっと、ね、台風でさえさ風で大変なのに、うん、竜巻まで起きたら対応しようがないよね、
うん、本当に、
うん、だからまあ被害に遭われた方がリスナーの中にいなければいいんですけれども、
うん、は
い、
本当、
まあでもこの後もあるからね、
そうですね、
来週収録できるか分かんないからね俺ね、この、ね、この後次第によってはね、
被害次第、
被害次第によってはね、
うん、はい、
だって最強台風なんでしょ、うん、今回のやつって、
そうだから最強っていうことは伊勢湾台風並みって言われてますからね、まあ、その
伊勢湾台風も経験してないんでわからないですけど、ね、
まあね、まあでも日本で一番最大級のこう、うん、
は
あ、あの被害をもたらした大きい台風っていう地図けみたいで、このあのハリケーンみたいにカテゴリー分けしないのかな台風って思うんですよ、うん、カテゴリー1、2、3みたいな、
はあ、あ、でも結局何々、うん、
非常に大きい、
まあ、そこがそういうことなんじゃないですか、
うん、
いや結局実際に被害が出ないとどのぐらいの台風っていうのは分からないし、その
動いて変わるもんね、
変わるだけじゃなくて場所にもよるじゃない、その、
そうね、
その例えば崖崩れとかはもう 雨だけでも消えるわけで、うん、
降水害が起きるところ、あと風の被害が起きるところとかね、
いろんなあの被害がいくつか重なるからね、うん、台風はね、
そうね、
そこが一番怖いんでしょうけど、うん、
はい、
はい、
あの愛知県本当にあの地震も起きないし台風もなんか避けてたんですよね、ずっと、
うん
うん、避けてたんだけど今回は通るんだっていうので、まあ、通過する予定っぽいんですけど、それ以前に雨雲がですね、台風の尻尾みたいなのがずっとこう線状降水帯になって、ここ
大変みたいですね、
3日目ぐらいですか
いやうちはね全然ね雨も降ってなくて、昨日ぐらいから少しずつパラパラパラパラがあるぐらいで、だから台風準備余裕でできてたんですよ、
うん、
で今日はさすがに今も降ってますけれども、それでもそんな風は結構強くなってきてますけど、雨はまだまだ10時の段階ではねそれほどでもない、まあ、降ってはいるけどっていう感じですね、
ね、
うん、
で予報ももう予報しきれないんですね、雨雲レーダーも予報あの予想しきれない雨 の, あの雲の複雑さ込み具合で、ね、あの一応本来、木曜日あたり水木あたりに台風来るかなって思ってたんで、そのつもりで月曜日に買い出しをしてたんです、
はい、
なんですが、ずれ込んでちょうど土曜日ピークってことになったので、あちょうど食料尽きるわ、
うん、また行かなきゃ、尽きる前に行かなきゃ、
だから明日はちょっともうさまた雨強さらに強くなりそうなので、
いやもう今日の午後行かないと、
まあ、うん、そう今ちょうどザザ降りなので、うん、午後あたりちょっと雨が落ち着いたとこで走って行っていこうかな、はい、スーパーへとは思っています。
あんまこうタイムリーすぎて嬉しくないですけど、やっぱりまあせっかくね防災話はよくしているので、
うんうん、
ね、
何
の準備をしたかみたいな話をしとこうかなと、
うん、そうね、今回クムさんは今回の台風に備えての準備はしたものありますか？
はい、そうですよね、だからまあ、うん、最初来るかどうかわからなかったわけですよ、その鹿児島あたりから右に曲がるんだったらまあそれほどの被害はないだろうというふうに考えていたので、うん、でもまあ一応最初、うん、その前の段階で、あもう水が1本しかないからって思って、2リットルの、6本入りかな、
うん、
の箱を2箱買ってきて、うん、でも買ったものってそのぐらいですかね、あとガスか、うん、ガスか、まあガスが止まるのないんだけどね、基本ねカセットコンロのボンベを、うん、ちょうどねもう一つしか残ってなかったんで、あるだろうと思ってたらなかったんで、
うん、
あじゃあまあこれを機会に買っとこうと思って一セット買ってきて、うん、ぐらいですかね、 あ、そのタイミングではね、うん、そのまだ 2日前3日前ぐらいのタイミングではそのぐらいですね、うん、で、だんだんと進路予報がやばい、やば、うん、やばくない、これは。
そう、あれ長崎向かってるって私
いや曲がる曲がる言ってるけど曲がるのこれ、うん、っていう感じになったら、ね、案の定来やがるなこれはってなりまして、うん、だから2日前ですよね、昨日、一昨日の段階で風が強くなったらこういろいろ作業できなくなるっていうか、そこで作業して、うん、屋根から落ちたりするわけですよ皆さんね、
うん、そう
老人がねとかいう段階なんで、うん、その前の段階で、朝から庭のこういろんなものを片付けたりとか縛ったりとか、
うん、
あと枝とか、
うん、
ちょっとこれは折れるかもなみたいな、ちょ重くてね、
うん、
っていう部分をちょっと切ったりとか、
おそこもやってんだ、
はい、で一応雨戸に関しても全部、まあ、全部じゃなくてリビング以外を、
うん、
リビング以外閉めたのは昨日、あでもその段階で閉めたのか、リビング以外も2日前に閉めて、
うん、
でそこまでしとけばまあ安心かなと。あとまあ車なんかをなるべくこう端に寄せて止めれるような状態にして、
うん、
バイクも倒れないようにちょっとつっかい棒みたいなのつけたりとかして、
うん、
でそこまでして、そこまでが昨日ぐらいかな、
うん、
はい、でとりあえず、あとメダカがね、メダカの水槽、うん、この前でかくしたんで、あれ動かせないんですよね、重すぎて。
まあさすがに水が入ってたら飛ばないんじゃん。
そうそう飛ばないんだけど、
うん、
溢れる。
そうか、水が雨で
そう、うん、そうだから、昨日100均に走って、
うん、
昨日一昨日、
うん、
一昨日100均に走って、うん、スポンジをね、
うん、
大雨が降った時に水を逃がしてくれるという、
うん、
こうなんか YouTube のいろいろね、メダカ動画見てるんで、私はい、そうなんですよ。だからそういうこう雨がたくさん一気にガーって増えた時に、その中のメダカが飛び出ないようにするために水をほどほど外に出してくれるっていう、簡単なんですよ。だからスポンジみたいなものを、こう洗濯バサミで止めるだけなんですけど、
うん、
そしたら浸透圧だっけでこう下に流れてくれる、
はいはいはい、
でそういうのを準備したりとかしたんですね、お庭は、
うん、
はい、
うんうん、じゃあ庭の準備はもう完璧ですね。それ
いやそれでもね、この台風なら飛ぶと思うよ。まあメダカは飛ばなくても重いから、
うん、
もうそこはね仕方がない。入れられるものはね、うん、入れ
たりしましたけど、できることはやったけど、
そうそう、もうこれ以上は、うん、まあ、無理なものは無理だろうなと、
うん、
直せるものにも限りがあるからね、うん、家の中にね、うん、っていうのもあるんで、あとはこうなんだ、洗濯物干し竿とかを下に下ろしたりとかさ、うん、そういうことは全部しました、ね、はしごとかを倒れないようにしたりとかね、
うん、
そういうのはしましたけどね、これ以上はもう無理かなっていうところまで、まあやるだけやって、
うん、
家の中はもう別に普通雨戸閉まってるんで、
あ、雨戸があるから安心ですね。そ
う
です、
そう
です。
まあ、この辺はもう台風来るんで、うん、雨戸は、まあ、最近の家でもない家多いんですよね、
うん、
まあ、窓自体が昔に比べて小さくなってるっていうのもあるんですけど、でも、
うん、
本当にシャッターすらついてない家があるんで、うん、大丈夫なのかなって思ったりします。
私雨戸ついてたお家なんて一番生まれた頃に住んでた、
はいはいはい、
5歳まで住んでた家しか
ない
ついてないんで、ないでしょ、うん、経験ないんで。
広島来ないの台風？
来ますよ、来るけど、うん、そこまでの頻繁さはないし、
あ、
なるほどね、やっぱり地域にももちろんよ、はいはいはい、よるでしょうね、
まあ、場所によりますよ ね、
うん、
ね、
そうそう、意外となんかコーポみたいな確率的な、うん、建物だったら雨戸ついてたりとか、
はい、
なんかその辺の法則はよくわかんないんですよね。
まあ、つけたらその分こう、まあ、場所直す場所が必要だったりとか、まあ、邪魔ってはあるよね、確かにね、とは思うんですけど、うん、まあ、
まあ、でもなんか雨戸 きの家に住んでた、一人暮らしで住んでた子とかは、あのカーテンつけなくていいから楽って言ってました。雨戸の開け閉め毎晩毎日やってるからって。
でも毎日はしないからね、うちもね。別に雨戸はついてるけど、雨戸ばあさんは閉めてましたよ、うん、その寝る時にも閉めてました。そう、
夜になるとね、
はい、閉めます、うん、閉めてましたけど、我々は閉めることないんで、うん、
祖父母の家はついてたんで。
そうでしょ、うん、だから本当に今雨戸は完全に台風が来た時のみに活動する、活躍するですよね。
まあ、うん、だからこういざとなったらパッと開け閉めできるかチェックぐらいしとけば、OK、
まあ結構錆びてたりするんですけどね動きにくいな、ガリガリみたいな感じでなんとか動かしたりするんで、
サシのとこになんか
ゴミがね落ちてたりとかしてまあまああるんですけど、
あるある、はいはい、
まあ、だからそのできれば数日あの前に準備しておくとって感じ、
うん、
一旦動くだけでもね、
うん、
はい、で全く見えなくなると外が何になってるか分かんないじゃん、
うん、
それも怖いからとにかく、まあ、リビングぐらいはあの開けてギリギリまで開けておくっていう感じにしてますけど、うん、はい、そうなんだ、まあ、まあね、うちも昔すごい台風でひどい目に遭ってるんですよ、うん、うちの家じゃなくて前の家がね、うん、この建て直す前の家が、うん、隣の家からいろんなものが、飛んできたりとか、瓦が 雨戸してたんです、瓦が雨戸に刺さるとかね、
うん、怖い怖い
とか、
本当雨戸様々じゃないですかそれ。
いやでも風が強すぎて雨戸が折れ曲がって窓ガラスが割れてる、
うん、
そのレベルですごかった台風が来たことがあって、うん、本当結構家やられ、ガラスやられたみたいなんですよね、うん、でその時私東京にいたんで、
うん、
20歳かな、多分19、20歳ぐらいだと思うんですけど、東京にいたんでその現状知らないんですよ、うん、もう帰ってきた時は綺麗になってたんで、だからそれを経験してるんで、うちの母親台風にめっちゃ怖がった。
わかります、うん、そういうのありますよね、うん、うちも祖母はやっぱり台風であの島に住んでたんですけど、はい、家があの土砂崩し災害で、あの家ごと丘の上から下に流された経験があって、
よく生きてたなと思うし、
本当あの台風の度にすごく怖がってた、うん、そうなんで、はい、台風地震は、うん、なんでもうとにかくあのしかも2階にいたから私助かったのって言ってたんですけど、はいはい、本人も足悪くして2階上がれないからもう地獄よって言って
そう、ね、もうね、死ぬしかない
すごく怖がってたのが印象に残ってますけどね、はい、やっぱり一度経験すると本当に、
まあ、抜けないでしょうね、うん、簡単にはね、うん、確かに ね、
あるでしょ、災害は特にあるでしょう、
だから今の家建てる時も、うん、窓の大きさはこれ以上大きくしたらいけないとか、
うん、
窓はしっかりつけなきゃいけないとか、うん、めちゃくちゃうるさかったんですよね、私は結局それも経験してなければ、その長崎で300人近く亡くなった大水害も経験してないんですよね、その時は、雲仙にいたんで、
遠足に行って帰れなくなった、
遠足っていうか、そうそうそう、合宿みたいなのにね、行っててね、そうそう、うん、で経験してたんで、
大変だったって話してました、ね、
そうなんです、帰ってきた、うん、その時に水道が1ヶ月使えなかったんですよね、
うん、
っていうのはありましたけど、
うん、
そう、まあそんないろいろあったのけども、意外と私自身はそのあでもね、小学生の頃に向こう側の家の屋根が飛んだのは見ましたよ。
あ、なるほど。
その時期ってね、やっぱりね台風結構来てたんですよ、
うん、
でやっぱり家の作りが古いから、うん、なんか私が小学校の頃なんてもう50年まではいかないけど47、8年前の話ですからね、
うん、私が生まれる前、
そう、47、8年じゃないか、もう、うん、そう、でもそんなもんか、小学生だったらね、
うん、
はい、
あ、でも私は経験したっていうか、ひどいのは、うん、ずっとあの外の塩害の影響で、あの高校の時寮に入ってたら山の向こうが海なんですけど、そこからもう台風にあおられて塩水が来るんですよ、
は
い、そうするともう塩害でずっと電柱がもう近くの電柱全部火花上げてて、はいはい、火花出してなんか煙とか出てて
怖
でももちろん停電にもなるし、はい、 で、ほら、鳩が飛ばされてきて、窓にバーンと当たって、窓が外れて、倒れて、バシャーンってなって、
だから鳩が嫌いなんですね。
いや、まあ、昔から鳩はなんか宝上に乗られたりとか、なんだりで苦手ではあったんですけど、はい、もう、トラウマですよ。
はい、トラウマ
ですよ。台風は鳩が飛んでくる。だからもう、台風になると必ず私、カーテンをフルで閉めて、はい、そう、必ずもう窓が倒れてこないようにみたいな、
まあ、
できるだけバレてもね、被害は少ないようにっていうので、うん、薄いカーテンだと怖いんで、ちゃんともともと遮光のカーテンつきますけど、分厚めのカーテンを選ぶようにはしてます、
うん、
部屋は。
まあまあまあ、雨戸ないと特にね、
うん、そうなんです、必要ですよね、雨戸がないからね、はい、やっぱりこうベランダ側 の吐き出し口の窓って大きいじゃないですか、はい、うん、で大体もう生活する部屋ってもうほぼその窓があるから、特にマンションとかこう共同住宅系は、はい、だから影響受けやすいかなっていうのはあります。あとはもうあれを養生テープあれ貼らない方がいいっていう結論になったんですか、どうなんですか、数年前流行りましたけど、
また今日も話題になってましたね、養生テープは効果があるなし問題がね。
そう、
はい、
一応、
まあ、ガラス割れないためじゃないからね、ガラスの飛散を抑えるためなんで、うん、勘違いしちゃいけないよってやつですね。
もうなんか割れた時の破片が大きくなるからとか小さくなる、なんか大きい小さいがどうこうみたいな、
はいはい、まあ、そっちの話ですよ結局はね、うん、そっち系のそのために安全のためにとか、より安全にするために、うん、つけましょうっていう、まあ、つけたらっていうことなんで、
つけたらっていうことになるんですかね。一応防災グッズ備えとして養生テープも、はい、もちろんあるんで、
は
いはい、うん、
どう
っていうので、
まあ、でも最近はどっちもでもいいんじゃないですか。本当に君安心を買ってるようなもんだと思うので、
うん、そうね、はい、うん、いやほら建物古いからさ、窓もちょっと古めなんで、ちょっとね、
うん、
どうなん
だろうな、あれが効果あったっていう話もあんまり聞かないっちゃ聞かない
んですよ。そうなんですよ、はい、うん、なのでこうして最初盛り上がったけど、もうそこまで皆さんしなくなったのかなとか、
いやちょっとうちは貼ってませんけどね、全くね、
うん、うん、と気になりました、はい、あとあれです、台風用として窓が割れた時のためにブルーシートは備えてあります、私。
ああうちはブルーシートは ありはしますよ。でも、うん、そ台風用として用意してるわけじゃなくて、まあ、
台風用っていうか、
うん、うちはばあさんが、うん、お花のために使ってたからあるだけで、うん、でもまあ普段は葉っぱ切ったりとかした時に下に敷いて、うん、ゴミ集めしたりする時には使ってますけど、
うん、
まあ台風用としては用意はしてないかなって感じ。
いやすっごい私だから窓が壊れることに敏感
そうね、だから私は結局経験してないんですよ、
うんうんうんうん、
自分で経験した台風の怖さっていうのは、
うん、
そのほぼない。人の家が壊れるのは何度も見てるんだけど、
うん、
自分の家が壊れたのはほぼなくて、その自分がいない時しか、で、ただ今の家のいわゆるこうコロニアルの、屋根瓦って薄い瓦が、
うん、
前の家に飛んでいってそこの車に傷をつけてそこで揉めたっていう話があってもうそれが一番嫌なんですよ私の中で、うんうん、自分の車が傷つく分にはもう仕方がないけれど、
うん、
その他の家に飛んでいくことによって揉めたくないっていう、
うん、そこはだっても本当にしょうがない部分ではあるんですが、
本当はね保証する必要ないらしいんだけど、
どうしようもないけども迷惑をかけちゃうじゃない
ですか。そうそう、でもだってそこね、うん、もう二度と会わないならさ、いや知らんわって言えるでしょうけど、
うん、ね、そうじゃないもんね、
ご近所だからね、うん、っていう、そこの問題があるので、
いや本当になんかうちの母はそれが屋根が台風の来始めの頃でもう風でちょっと屋根がやばいんじゃないかって剥がれかけちゃったからって 台風の雨風の中屋根に出てその剥がれかけたうち銅板貼ってあったんで母の住んでる家、はいはいはい、それを剥がして取り込んだっていう話を聞いて、
ああそれは死にますね、
いや勘弁してください
それは死にますね
勘弁してくださいって、
は
あ、うん、あの皆さん決してそういうことせずにもうそこはしょうがないって思いましょうね、
はい、うん、
うん、
本当ね、もういやもう仕方ない時は仕方ないですよ、そう正直
そうちょっと自分の命と天秤にかけて絶対自分の命の方を取ってくださいね、うん、
はい
って思います。
そうなんですよね、うん、はい、まああのそんな感じで私は台風にはトラウマがあるようでないようであるようでなんですね、
うん、あとそうだから台風による停電で1週間停電経験してるんで、であの水が上の階に住んでたから水がなかったっていうので水は大事って思ってます。あの停電で水が上がってこなくてさ、はいはいはい、ずっと毎日何回もバケツに水汲んであ
のそうでうちがね1ヶ月水が止まった時も、うん、そのうちの団地の上にある浄水施設が壊れて
そこであの
そこに今は違うんですけど今仕組みが変わってるから、うん、あの、そんなことはないと思うんだけど、その時はそれを修理するのに1ヶ月かかったから、
うん、
あの、
うん、
水が1ヶ月止まったんですよね。だから通常
思わないところで影響があるよね、
うん、そうなんですよ、うん、はいはい、今はまあそういうことはないと思うので、
うん、
大丈夫だとは思うんですけど、うん、はい、本当ねガスが一番強い。なんでかっていうとガス地下じゃない、うん、
そう都市ガスはね、
そうなんですよ、うん、だからまあガスがで困っ、ガスがねで止まったことはないですね、今まで過去の経験上ね、うん、ガスは止まったことはない、ね、ただ給湯器は電気なんで停電が、うん、停電すると給湯はできなくなりますよね、
うん、そうね、
だからオール電化怖いんだって何度も言ってますけどね、昔からね、オール電化。
でもいい加減その辺をクリアはしてないんですか。
だってオール電化にすると
停電、
はい、
停電ってさ、ぜなんか絶対起こらないわけじゃないじゃないですか、はいはい、でもあのライフライン全部止められることになるじゃないですか、
はい、
だからオール電化の場合はこう自家発電がみんなついてるとかないんですか。
自家発電はついてないでしょ
そそあそうか、
いやわかんないけどね、うちはち、うん、電オール電化じゃないし、うん、その太陽熱もないから太陽電池的なもので発電してるんであったら、うん、蓄電池的なものは外にあるのかもしれないですけど、
うん、そうね、
ただその
一時的になんか貯めてるとか、ね、
持っても限界があるじゃないですか、
うん、
そんな何日分もはないと思いますよさすがに、
うんうん、まあそうなるとやっぱりこうね、地震 あの備えの時にも話してましたカセットコンロとか、
はあ、まあだってあの上に乗ってるものが飛ばない保証はないので、
うん、
その昔だったらイニエーターみたいなものがうち飛んできてましたから隣の家から落ちて
何家に
あの水温水器で太陽熱温水器ですよ。
あうちにあったあ実家にありました、はい、ありました、うんうん、
はい、あれが
飛ぶのか。
え今ねほとんど乗ってないです。昔はよく乗ってたのよ、
あの朝日ソーラー、
朝日ソーラーとか、
ね、
そうそうそうそう、うん、でうちの屋根にも乗ってるんですけど、うちの屋根に乗ってるのはもっと高いやつが乗ってるんだけど、
うん、
10年で壊れたんで、でしかもメーカー潰れたんで直せないんですけどね
そっかそっか、
はい、うちのは平たいんですよ、
うん、
でも普通のはこう上にタンクがあるタイプだったから、
うんうん、
まあでかいのが乗っててそれがそのまま飛んでくるっていう感じで、ね、めっちゃ怖かった。
しかも屋根にベタッと乗ってるんじゃなくて少し鉄の足を
伸ばしてるみたい
なのをつけて乗せてあるから、
今はあんま見ないですよね、
風受けやすいんです、
うん
うん、
今はその分そこに
あのソーラーパネル
がソーラーパネルが乗ってますから、はい、
うん、
あれもその施工業者によっては飛ぶかもしれないからね、
うん、
しかもソーラーパネルは結構危ない、
まあ、その時点であの他のものが飛んできてソーラーパネルに当たるっていう、
ね、まあ割れる可能性もあるし、
ありますからね、は
い、いや本当何から何まで怖いですよね。
そうですね、まあ、あとはやっぱり雨が多いと土砂災害とかそういうのもあるので避難しないといけない、ね、
うん、
ところの方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、準備をとにかく準備を、
はい、そうね、
うん、
そうだから今回追加で 今回のアートワークに使った、マキタの扇風機を買ってきました
よ。あれ2台ぐらい持ってなかった？
今ね、昔から、数年前にアウトドアのお店で買った、うん、
ちょっとデザインの素敵
なやつ、デザインのおしゃれなやつは持ってるんですね、
うん、
でそれが、まあ、ある程度長時間使えるバッテリー扇風機
買ってましたよね。
で先日、まあ、災害が来てもいいよねって思って、うん、サーバーとかを冷やすために買った扇風機、
うん
ね、でこれも
それでバッチリじゃないですか。
でも2台じゃないですか。家族3人いるんですよ、う
ん、あ、1人1台必要なのね、
この暑さの中で。
まあね、
いや1人1台用じゃなくて、
まあ、ちょっと涼しくはなってますけど、
そうそう、うん、1人1台用というか、だいたいどのぐらい の停電が続くか
うん、
もうわからないんで、
あの充電に回すものも分もあるもんね、
はい、だからここ数年で、まあ、ここ数年、ここ10年ちょっとかな、20年かなぐらいで、一番長かったのは1週間なんですよ。その、うん、そうそう、
いいな、うん、
1週間結構長かったね。 で、
ね、
その次が2日だったんですよね、
うん、
だから
長いわ、うん、
そう1週間の時はさすがにきつかったですけど、
うん、
直近で多分2日っていうのがあるんですよ、
うんうん、
で2日はだから台風の被害ないのに電気が2日間来ないっていう、
うん、
のがあったんで、多分ホットキャストのどこかでその話をしてるはずなんですよ、
うん、してます、してます、
2日間来なかった話、うん、はい、
うん、
まあ、1週間の時は本当に携帯がつながらなくなるんで2日でつながらなくなりましたから、うん、だからあの頃はまだ PHS があったんで PHS はつながるとか言ってね、
うん、
そんな
話、ね、
そうそう、PHS、でももう今ないからね。
ああ
PHS は電柱に、うん、あの基地局がついてたからまだ持ってた、うん、でも、うん、あの携帯の方はあの山の上に基地局があって、その電池が切れ、予備電池が切れたら終わりだったっていうので、うん、そこにこう発電用の、
うん、
灯油とかなんとか多分持って、ガソリンとか持って行って業者が入れて動かさないとつかなかったわけですね、電気が来てなければ、
うん、
で田舎は後回しにされるんで本当にずっとつかなかった、ね、うん、
まず人口密度の高いところから、
なんでも修理はね、あの優先順位があるんで、
う
ん、
そう、
あの田舎は ね、 後回しなんですよ、
うん、大事な施設があるところをまず、
はい、そうですねっていう感じなんで、結構ね後回しにされる場所なんで、
うん、
経験上、
うん、
そうだからまあ2日のだから最低2日乗り切れる準備だけはしておこうと思って、いや扇風機2台じゃ足りない、ね、あとはまあ小さいやつもあるんだけど、
うん、
そのある程度こうのパワーが持ってて、でもバッテリーでちゃんと動いてくれてっていうのって考えたら2台じゃ足りないかもなと思って、うん、まあちっちゃいのはあといくつかあるんだけど、まあ、それはほら個人を冷やすのがギリギリじゃないですか、じゃなくてって部屋をちょっと少しマシにするとか、
うん、
寝にくい時に使えるとか、うん、そんなことを考えたら、うん、あと1台どうしよう買っとこうかなと思って、うん、ホームセンターに行って、
うん、
最後の1台を見つけたので、まあ、その前からねマキタで調べては言ってたんですよ、
うん、
だから
マキタの扇風機を買ったんですね、
う
ん、
掃除機に使うバッテリーと同じやつですね、うん、だからバッテリーはついてなくて
使い回せる、
そうそう AC でも使えるし、バッテリーでも使えるっていう、
バッテリーを複数個持って充電しとけばそれが
そうです、掃除機用に3つ持ってるんで、
うん、
だから、まあ、それは使い回しができる
ん
で、
うん、
まあ、掃除機とかブロワーとかいろんなのに使ってるんですけど、ね、その電池、うんうん
うんうん、
そうなんですよ。ただあくまでもマキタなんでうるさいんですよね、
まあ現場用、
ね、現場用メインは現場用なんで、そもそも、そうそう、
お外とかでね使える、
使う用途、
威力はどうなんですか？
威力はまあまあ、いやでも最高に使えばバッテリーの減りも早いんで、あ、ちなみにその14時間は大きい方のバッテリーね。
あ、なるほど。あ、バッテリーの種類によっては本当だ。 じゃあ6時間のタイプですか、
そうそうそう
一番少ない。そうか、そういう選び方もあるんですね。 USB の充電のじゃないとって思ってたんですけど。
いや悩んだんですよ、うん、今ちょうど夏物をセールになってるんじゃん、
ええ、
アウトドア用の扇風機も下がってたんですね、
うんうん、
4000円ぐらいか、3000円くらい。
ほう
ほう、まあまあでっかいバッテリー積んでて、
うん、
単純に電池の持ちだけ言えばそっちの方がいい、
うんうん
うん、だけど首振りがついてないんですよね、
うん、
だいたいその他のやつもそうですけど、私が持ってる他のやつもね、首振り別パーツなんだよ、
うん、
そっちにも電池が入っててそっちも充電するみたいな、うん、
そうなんだ。
そう、
うん、
だから首振りまでしてくれるやつって首振りっていうのは意外とバッテリー使うんですよ。
あ、わかる。私持ってる USB の扇風機が充電して使うタイプなんですが、首振り機能あるんですけど、それすると一気に減りが早いです。すぐ充電切れちゃう。
そうでしょう。だから首振り能力っていうのは、
なるほど、
そう、ファンを回転させるのは結構省電力で回せるみたいなんですけど、首振りが一番バッテリー食うんだよね。だから
謎が解けました、
はい、
うん、
ただマキタのやつは首振りついてるんですよ、
うん、
あ、ついてないのもあるんだけどね、ついてるやつを買ったんですね、
うん
うん、ほらリビングとかに置いて使う分には首振りいるんだよやっぱ、
うん、なるほどね。
そう、自分の方だけ向かせたいならそれでもいいんだけど、
うん、
なくてもね、
うん、
っていうのを考えてよし首振りついてる方にしようと、
うん、
でまあバッテリーも使い回せるし、
うん、
ということで、もう昔から気にはなってて、そのずっと欲しいなと思いながらもうでもいるかなと思って買ってなかったけど、もうこの機会だからと思って、
うん、
まあこの機械でホームセンターで買わなければもっと安くで買えたんですけど、まあ在庫1個あるしって思って買ってきました、
なるほどね、
うん、まあそれが今回のマキタの、扇風機ですね、
うん
うん、はい、で実際家に持って帰って使ってみたらレビューにあった通りうるさかったですまあでもね、うん、いざという時に使うって考えたら全然ありかなと思う、うん、
そうね、
いや、うん、今のやつが最近のやつがね静かすぎるんですよ本当に、
うん、
結構静かさ優先で作られてたりするから、
うん、
まあ
買うと気にしますもんね音、
うん、そうなんです
ね。私も店頭でこうとりあえず並べてこう並んでるのを端から回してみて音を聞いてますもん、
うん、まあね店頭じゃね分かりにくいんですけどね、うん、まあでもそれでもやっぱりなるべく静かな方がいいなと、
ええ、
うん、そんな感じですね。だからまあ、うん、一番今回買ったのはその追加で買ったのは扇風機かな、
うん、そうですね、まあ、やはり暑さは、ね、必要ですよね。
そう、暑さは耐えきれないかなと思って、う
ん、ええ、私も野菜室にネッククーラー冷やしてて、
はい、
とりあえず何かあった時にすぐ使えるように、あとほら非常持ち出し袋に濡らすと冷たくなるタオル、
はい、
あれ夏用の暑さ対策用で入れてありますね、
うん、
絶対それだけじゃ足りませんもんね。
うん、そうね。 あと、
扇風機いるわ。
うち冷凍庫別に1個あるんですけど、
うん、
その中にいつも入れている保冷剤だけじゃなくて予備保冷剤ってでっかい保冷剤をいくつか持ってるんですね。3個4個ぐらいかな。
ビニールに入ったタイプではなく、
そうですね、もっとちっちゃい
プラスチックに入った
ロゴスとかそんな感じのやつ、
うん、
まあ全部がロゴスじゃないけど、ね、ロゴスそれなりに高いからね、
う
ん、氷点下パックは、
ね、
はい、でそれ、小さいやつは入れてるんですよ。でもそうじゃなくて、うん、クーラーボックスの下に敷くぐらいのちょっと大きめのやつとか、うん、
板状のやつ、
ね、そうそう、で普段は使わないから入れてないんですね、
うん、
でもこの時期はこういう時は前もって入れておくと、うん、いざという時に使えるんで、
うん、
無駄なことを冷やしてることになるわけで、普段使わないのに入れておくと。
私入れっぱロなって言ってもロゴスの1個しか持ってない
んで。あ、じゃあ入れっぱでいいですよ、はいはい、うん、通常そのちっちゃいのって言っても、うん、それなりにあるのかな、あの クーラーボックスというか、買い物に行くクーラーボックスに入れるぐらいの、サイズのやつは4個ぐらい入れてあるのね、もともとね、でそれ以外に、もっとでかい、あの、
うん、
いわゆるプラスチック系のクーラーボックスに入れるためのでっかいやつを、うん、3つぐらい再度冷やし直し、一時期全部入れてたんだけど、うん、この使わないなと思って、
うん、
全部出しちゃってたんですよ、その何もない時は、
うん、
で、
ね、今冷やして、
そういざとなった時にはそれも使えるようにと、うん、
いやもう最近すごく冷凍庫を使うようになって、あの前は保冷剤こまごま残してずっと入れてたんですけど、ためて、ちっちゃいやつとか
でも、ちっちゃいやつはほぼ使わないんで、ほぼ捨ててます。
意外となんだかんだ使うのは使ってたんですよ、まあ、お弁当持っててたとか、はい、あと夏場ちょっとして出かける時に一応持ってたりとかしてたんで、でも結局冷凍庫に物が入らない方が困るの でっていうので、かなり断捨離をしたんですね、
はい、
断捨離してこのロゴスの1個入れてるのが邪魔で邪魔でって思ってたけどでも結局何買った時にね、やっぱりさっと使いたいっていう、
う
ん、
そうね、
うん、だって凍らすの少し時間かかるじゃないですか。そうです
ね、はい、
うん、っていうので、
まあこういわゆるこう氷点下パック的なものでサイズの小さいやつもあるんで、うん、まあ、その辺と比べて考えればいいと思いますよ、邪魔にならないようなものを、とは思いますけど、はい、
うん、は
い、まあそんな準備かな、あとは冷やせるだけ水冷やしたりとか、ちょっといつもよりご飯多めに炊いておにぎりで食べれるようにしたりとか、
うん、すごい備えてる、
うん、まあ食事はね2日何度かなればみたいな感じですね、
うん、
そんなパンを買い占めたりはしてませんよ、
うん、いやまあまあ備えはもう自信用ですごくしてるので、私はあのこれ以上特にっていうのはないんですけどね、まあほら雨が降って外に出にくいから、台風で出にくいから普通の食料を買い出すのはやらないとなっていうぐらいではあるんですけども、うん、こういう時にあれですか、一遍防災の 買いためてる食料とかちょっと使ってみるのもいいのかも。
ああそうですね、
うん、はい、あのアイラップでご飯を炊くとかね、
そこまではしなくていいと
思うちょっとした、うん、そういう経験を入れてみるのもいいのかなと思ったりもしたんですけれども、
は
い、
まあご飯はね何とでも、
うん、そう何とでもなる
んです、うん、ガスでも何でも炊けるんで、
うん、そう、私には固形燃料という新アイテムもあるので、
はい、まあいろいろね、はい、練習しとくと、
う
ん、
そうです
ね、何かに使えるのかなと思いますね、
うん、経験しとくと安心感が違いますかね、
はい、
うん、
本当はですね今日はねマッサージ機の話をしたかったんです。
ほう。
先日買った。
前に買った、あの、なんだろう。
前にというか
先週。マッサージガンとは違う。はい、
違う違う。マッサージガンは、
うん、
もうマッサージガンじゃダメ。
うん。
いや、マッサージガンは部分的には使える。うん、
ええ、
もう、揉んでほしいの。
うん。
肩を。いや毎朝ね本当にね首が痛くて辛いんですよ。
それ枕ですよ久保さん。
はい、まあ枕もわかるんですけど、うん、でいやあとね多分ねストレートネックもあると思うのよスマホ
で、ね、
だから、うん、そういうのもあって、
うん、
きついなって思ってて、うん、
ストレートネックだと逆に枕使わないですもんね、
うん
うん、使わない方がいい、あの楽って言いますもんね、あのタオルケットで、はいはい、あのバスタオルで作った枕ぐらいじゃないと枕をすると辛いって聞きますけど、
いやまあなんかそんなのがいくつか重なってて、うん、あの少し前から、うん、あの、
うん、しんどいね、
こう肩に乗せるタイプの、
うん、
マッサージ機が気になってたんです。
ああ、気になってる、あれ。
はい。で、ジャパネットさんでお知らせが来てて、で
それしかもジャパネ
ット。いや、じゃその時はね。うん、で、それ見て、欲しいと思って、うん、あの、なんか、何人以上買ったらいくらになるっていうのがメールで来てたんですよ。で、申し込んでたんだけど、うん、購入するのを忘れてて。で、
なるほど。
まあ仕方ないなって思ってそこから気になり始めたのね。あ、こういうのがあるんだ、うん、今はと、
うん、
そのなんていうの、手で持ってするようなタイプでもなく、
うん、
もう首にかけてしまって、
うん、
もみもみしてくれるやつ。
あのよくイオンとかそういうところの雑貨屋さんに行くと必ずそういうのありますよね。
うん、あんま見てなかったんです。あんま意識してなかったから。で、その
ますよ、うん、
マッサージガンを買った時にちょろっと見た時に、うん、ああいろいろあるんだなぐらいには思ってたんだけど、
うん、
いやちょっとねこれはもしかして必要なんじゃないかなと思って
うん、うん、
で、っていう話をしたかったんです、
うん、なるほど、
はい、
で買ってもう買って使ってるんですか。
毎日使ってます。朝晩使ってます
すごいね、
はい、
うん、
であまりにも気に入ったから
うん、
あのフットマッサージャーも買いました。同じメーカーの。
マジ、
はい、
それはすごい。
これはね俺泣いてるからみたいな話をしたかった。
それはすごく大
私も気になるでしょ。
あのお店で見るたんびにずっと気にしてて、うん、はい、いやでもこれ以上物を増やすのはとか。
マッサージチェアは買えないじゃん、場所的に、
うん、買えない、
邪魔だしさ。
うん、無理無理。
そう、
お値段も、
お値段も無理、場所もねって考えたら無理なんだけど、うん、マッサージ機なら置けるじゃないですか。置けるっていうか、うん、まあ別にそんな場所取らないわけね。
そう、いやだってほらマッサージ機って結局会えばいいけど会わなかった時に
そう
お尻の肥やしにな
る、結果的にね
から、うん、なかなか踏み切るまでに時間がかかるんですよ、うん、
はい。まあ、そんな話を含めて来週やる予定です、
うん、ね、はい、
なので台風の被害がなければ本当に
私はクムさんの買って使ってみた話をとっても楽しみにしてるんです、は
い、いやもうね、
うん、
おすすめですよ。めちゃくちゃ
マジで、
いや感動した。
それ買っちゃいそう。
あ、ね、あの足はともかくとして、足はね立ち仕事してる人にはいいかなと思いますけど、うん、あの肩はね、あ、めっちゃめっちゃいい
私はもうあの肩よりも足なんですよね。むくみがふくらはぎ、私ひどいタイプなんで。
足もいいんじゃない。
気にはなってるんですよ、
はあ、
うん、そう、
まあそんな話を来週、
そんな話を
できる環境で終わればいいなと思います。そうですね、この台風があ
の我々の家の辺を通過する感じなので、はい
はい、来週もしかしたらそういやこんな被害がありました話をしていると、むしろ
停電で収録
できない
とか
そうならない、
うん、それはならない方がいいんですけど。
避難指示が出たよ。避難指示が、
はい、あの、はい、避難してください、
はい、いや 家にいるのが一番安全なんでね、避難しませんけど、
うん、はい、皆さんもね本当に気をつけて、もうまだどこ通るかも分かんないんですが、しっかり備えをして今のうちにできる、はい、
まあ、ちょうどいい感じでこんなアラームが来ましたね、
はい、
はい、これね iPhone ではね言わないんだけど、
うん、
Android はねちゃんとね教えて喋るんだよ。面白いね、これね。
そうなんですよ、ね、iPhone 喋んないんですよ
ちょうど今面白かったね。 iPhone は、うん、あのお知らせのアラートで終わる、
アラートだけなんですよ。
でもアンドロイド、え、喋るって思ってなんだ違うじゃんって思って、アンドロイドの
人に、
うん、
え、なんで何も言わないのって言われるんですよ、はい、え、iPhone だからじゃないみたいない
や、これ同じようにさ言わせた方がいいよね、うん、今思うけどさ、う
ん、しかも喋るのを知ったのつい先日なんですけどね、は
い、いや本当ね、なんで喋るんだろうって逆に言うと、このセリフどっから出てきてんだろうと思ったりもする、うん、
でも喋ってくれる方が安心あのいいんですよ、まあ、あの、うん、見ないといけないじゃないですか。
そうそこなんですよ、うん、
そう、まずじゃあ立ち止まって見るのか、それとも音声で聞いてそのまま行動するのかっていうのがすごくもうなんか違いが出るんじゃないかって、う 思って、
ね、iPhone16 ぐらいから対応してほしいですね、うん、多分これ OS の問題だと思うんですけどね、うん、
じゃあ Apple も対応
して、はいはい、ああそうか、もう9日は Apple の発表日じゃないですか。あまだか、ね、まだか、来週じゃない、再来週だ、うん、
再来週だ、
はいはいはい、じゃあ来週はマッサージの話ができる、ね、できることを祈りましょう、はいはい、皆さんもご注意ください、
ご安全に、
はい
はい、ポッドキャストの検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはちょちょさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、てる兄さん、池ちゃんさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニさん、ユーシーさん、にゃんこちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。